こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは富山が本気を出した風景というキャッチコピーとともに立山などの美しい写真を SNS に掲載し日本中の方々を感動させているフォトグラファーの稲垣康人さんです。稲垣さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、先週はね、活動内容、そしてまたなぜ、まあ、どういうきっかけでね、フォトグラファーになられたかについてお話をいただいたんですけれども、
はい、
今週はですね、ぜひともその活動の深掘りを少ししていきたいなということと、写真撮影のことについてね、お話を聞きたいなというふうに思っております。
はい、
富山県を中心に多分撮影をされているかというふうに思いますけれども、
はい、
例えばその写真撮影の時のその心構えであるとか、そういったものっていうのは何かありますでしょうか。
そうですね、僕が写真撮る時に気をつけてるのは、まあ、その場で写真撮ってるのは僕しかいないので、うん、まあ、その写真を見てくれた人が、まあ、僕がその時に感じた感動とか、まあ、何が綺麗だったかなっていうところが伝わるように、構図とか色とか、そういったものを工夫して撮るようにしてます。
なるほど。
はい、例えば立山が大きいなっていうふうに思ったら、まあ、立山を大きく写すように望遠レンズを使って、はい、奥のものを大きく写るようにとか工夫したりだとか、あと空が青くて綺麗だなと思ったら、まあ、例えば広角レンズで広く空を写してみたりとか、はい、ですかね。
まあ、どうしてもね、自然を対象にされるものが多いかと思いますけど、そうすると天候に左右されるところも結構あったりするんですけど、
そうですね、
相当そういう意味ではね、この日じゃないとダメ、今じゃないとダメっていうこともあったりするんじゃないかなと思いますけど、その辺はどうなんですかね。はい、
そうですね、おっしゃる通りで、まあ、太陽も毎日上がってくる場所も違いますし、まあ、あと、まあ、満月は月に基本1回しかないですし、まあ、その日に晴れたら、まあ、どこから上がってきて、でそれをどこから撮ったらどういう写真になるかっていうのをやっぱり事前にイメージしておかないといけないので、で実際それイメージしてても晴れないと撮れないですし、なかなかその辺は大変なんですけど、でもやっぱり撮れた時の感動ってやっぱりすごいですね。
なるほど。それは例えばここの写真を撮るよっていうふうに自分の中で決めたとすると、
はい、
もちろん先ほど言われたようにその日の天候もありますし、はい、準備もあると思うんですが、何回もその場所に行くもんなんですか。
そうですね、ま、心配な場合は行きますね。うん、実際行ってみてどういうふうに映るかっていうのを確認したり、うん、まあ、もしくはその、まあ、普段からよく撮影してる場所だったら、まあ、どういうふうに映るかっていうのは分かるので、
うん、
はい、あとはまあ時間帯、まあ、太陽とか月の場合は、うん、はい、時間帯を調べておいたりとか。
なるほど。
はい、ぐらいですかね。
そもそもその場所の選定ってどうやって決めてらっしゃるんですか。
そうですね、
まあ、場所に限らずね、どういう写真を撮るのかっていう選定ですよね。
そうですね、最初はやっぱり何も考えず遊びに行ったりとか、うん、立ち寄った場所ですごいいいなってまず思う場所がやっぱりあって、うん、でじゃあそこの時間帯とか季節を変えたらどうなるんだろうっていうイメージをして、で良さそうだなと思ったらその時に来れるように、うん、例えばカレンダーに予定入れといたりとかしておくことが多いです。
うん、今はその例えば、その本気の富山ということで富山の、ね、風景が多かったりするんですけれども、
はい、
ご家族の写真もね、はい、結構撮られてるじゃないですかね。
はい、
だから自分の家族というよりは家族 の、まあ、の風景というかね、そういった写真かというふうに思いますけど、
はい、
それ両方を今撮られてる感じなんですか。
そうですね、うん、ただ僕のその家族が写っているのは僕の家族なんですけど、やっぱりいろいろそのシェアとかいろいろされるようになってからはちょっと出しづらいなっていうところもあって、
なるほど、
はい、写真は撮ってるんですけど公開してるのは富山の写真がやっぱり中心です。
なるほどなるほど。
はい、もともとコロナ前はいろんなところに出かけて、例えば富士山だったり長野の、まあ、白馬の風景だとかそういったところも好きで撮ってたんですけど、やっぱりまあ、しっかりその風景を撮るってなるとやっぱりいろんな時間帯いろんな条件でその場所にいなくちゃいけないので、やっぱり僕が撮れるのはやっぱり富山だなと思う、はい、それ以外の風景はその地元の方が撮った方が絶対にチャンスもあっていいものが撮れると思うので。
なるほど。
はい、
その富山の中でここの風景が 本当に良くて、ここの写真を撮るのが自分が一番好きだっていうのはどちらになりますかね。
難しいですけど、うん、よく行くのは天原市海岸です、ね、高岡の。
高岡ですね、
はい、はい。やっぱりあそこからの風景っていうのは、うん、まあ、県外の方も もちろんびっくりされますし。
そうですね、
はい、うん、やっぱそこですかね、まあ、あと春限定になりますけど朝日町の四重奏もすごい好きですし、はい、なかなか絞るのは難しいですけど。
あ、そういうもんですよね、はい、そうすると富山県中結構行かれて、いろんなところのその写真を撮ってらっしゃるわけですかね。
そうですね、意識して、はい、行くようになりましたね、
うん、今までの中でその例えば、まあ、こういう活動をし始められて、
はい、
あのここの風景っていうのは今まで気づいてなかったけれども、今回のフォトグラファーとして見てみたときに改めていいなと思ったところってどこかありますかね。
そうですね、うん、あのフォトグラファーになってからというよりは、やっぱり写真を撮るようになってから、うん、その富山ってすごいなと思うようになりました。
あ、なるほど、
はい。で、まあ、特にその、まあ、県外とかでもいろいろ撮っていくうちに、やっぱりこんな普段住んでる場所からこんな壁みたいな立山連峰が見えるってなかなかないじゃないですか。
そうですね、
はい、あとはまあよく言われますけど、海から立山、うん、こう 3000m 級の山が見える風景とか、そういったものが写真撮る前までは全然意識してなかったことなんですけど、撮るようになって気づきましたね。
私も昔ある方のイメージビデオみたいなのを撮るときがあったんですけれども、それで富山をバックにしながら撮りましょうということで、はい、富山県中回ったんですけれども、そうすると今おっしゃられるように、あ、ここはこんなものがあるんだ、こういう見え方ができるんだなとかいうことができるっていうのは面白さがあるというふうに思いますよね。
そうですね、うん、
なるほど、わかりました、ありがとうございます。それでは、まあ、今週はですね、まあ、この今、稲垣さんが行われている、まあ、フォトグラファーとして その活動の深掘りであったりとか、まあ、写真を撮るコツであったりとか、まあ、そういったことについて少しお話をいただきました。それでは、次回につきましては、ぜひともね、あのこの活動の中で会社員としてね、まあ、この活動をされていたことであったりとか、またこれ自身を SNS で上げてらっしゃるという活動もされているかと思いますので、はい、そういったことについて深くお話を聞いてまいりたいなというふうに思っております、それでは、本日のゲストはフォトグラファーの稲垣康人さんでした。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。